しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョイント広場ハニービー。
ブンブン、
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー。はい、今回47回を迎えました。
はい、
はい、この番組は学校園、学校ではいろんなことを行ってます。
その情報を行われています
。流したり、はい、また地域ではこんな協力を得てるっていうようなこともね、
はい、地域の協力をね、はい、もらって学校もさらに活性化していくという、 その交流の場面をいきなり直撃取材したりとか、そういった形で、
そういうことです、はい、学校園地域を応援する番組です。
紹介していく番組です、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、さあこの番組はブンブンと花ちゃんと、はい、そして番組を後ろで支えているのが番組プロデューサーのひぐま先生です。はい、はい、そして、同じく番組を後ろで支えてくれているデザイナーのマッキー、というわけで4人でお送りしておるわけでございます、はい、頑張っておりますな、はいはい、この番組は毎週水曜日の夜8時から9時までオンライン放送、 FMBC からオンライン放送で皆様のお耳に届けております、うん、再放送は毎週土曜日のお昼12時から13時でございます、はい、さあブンブンツイッターも始めてるんですね、
はい、
ブンブン最近ツイッターでようつぶやいてますね。
ずっとつぶ
やいてずっとつぶやいてます。つぶやきっぱなしですか、
うん、そうですよ。
いやいや、そんなことないです、
はい、ツイッターも見てくださいね。
ね、ブンブンもツイッターできるようになったんですよ、うん、
当たり前じゃないですか。
がっつり最近つぶやいてるじゃないですか。
つぶやきすぎですよね、
はい、ツイッターの方は番組の予告とね、うん、中心にお送りしてますので、はい、今週何すんねやろうとかと思った時にはね、そうそうそう、ぜひツイッターの方で確認していただきたいと思います。はい、はい、ツイッターはそんな形で予告が中心なんですが、はい、番組制作室このハニービーのホームページですね、
はい、
ホームページの方からは、うん、今まで放送しました、前週放送しました、はい、ちょうどこうね、
そうです、
ホームページのトップページから聞いていただけるように、はい、期間限定なんですけど ね
時間関係のありませんからね。
そうそうそうそう、はい、聞きたい時に聞けます。
そうです、空いた時間に聞いていただいたらと思います、
は
い、
トップページから聞けるようにもなっています、
はい、
さあそして言葉の玉手箱の方は有島武雄の一房のぶどう、ブンブン覚えてますか。
一房のぶどう、
はい、あの生徒役ジムの役させられて、うん、えらい素直なジムを演じておりましたけれども、はい、あの時の一房のぶどうなんですね、うん、はい、11月の28日から、はい、皆さんの、パソコンでダウンロードして聞いていただけるようになっていますので、
はい、今聞いてもらいますよ、
ね、
はい、
これもチェックしていただければ
なと思います。
はい、それではこの後の約1時間お付き合いください、
はいはい、よろしくお願いします。ジョイント広場ハニービー、はい、今のジングルでも聞いていただきましたけども、
はい、ジングル変わりましたよね、もう気付いてくれてる、きっとは気付いてくれてるかな、
ね、和歌山県の田辺市にあります、はい、田辺市立秋津川中学校に、お邪魔して、
はい、
ね、
お邪魔したのが短期
についていろいろお話を聞きました、
ね、11月の17日にお邪魔していろいろと、まあ、中学校ではお世話になったわけですけれども、
はい、で今回はその後編になります。
はい、うん、秋津川特集後編ということ で、はい、秋津川中学校が地域とどんな風に連携しているのか、うん、ということをちょっと ね中学校の中、はい、内部だけではなくてちょっとこう、うん、地域の皆さんの方にも視線を向けて、秋津川というところがどんなところなのかっていうのもね、聞いている人に分かってもらえるといいなっていう感じで取材をしています。
はい、はい、その後編になります。ということは前編、前回前編だったんですけども、
前編ね、はい、前編前編、はい、
前編だったんですけども、
秋津川中学校の方ですね、
中学校にお邪魔しまして、
うん、
校長先生、教頭先生、はい、で生徒代表にお話を伺いました、はい、まあ、短筋の演奏をして、ね、練習している風景も見せていただきました。本当に校長先生はね、学校本当全体を包むような本当に大きな心で優しい言葉で、ね、コメントいただきました。教頭先生は細かく短期について教えていただきましたし、 特に生徒会の会長のさなえちゃん。
さなえちゃんね、さなえちゃんしっかりしてはりまし、ね、
した
はりましたね。
したよね。はい。それから副会長の丸山君。
丸山君、キャプテン。
そうですよね。もう治りましたか？
キャプテン、月指、ね、治りましたかね？キャプテン、聞いてるか、はい、丸山君。
そういう、
月指治ったか？
お話。
治ってるか？で、
また、短金の曲を2曲聴いていただきました。
はい。
1曲目は、ね、地元の、坂本冬美さんの、うん、今有名な、
うん、また君に恋して、
そうそうそう、
はい、
それと、この前から、ね、映画で好評公開されましたけども、宇宙戦艦
ヤマト、
ヤマト、
はい、
その2曲を聴いていただきました、
はい、
さてじゃあ今週今回はどういう風になるんでしょうか。
そうそうそうですよ、今ブンブンが説明したのは、うん、これは前編の話をしてますからね。
そうなんですよ、
前編の話ですから、これ練習風景の音源を前回は聞いていただいているわけでございます、
はい、
で今回はですね、はい、地域との連携、どのように地域の皆さんと交流しているのかということを中心にお送りしますので、はい、この中心に持ってきましたのがですね、はい、私たち11月の17日に中学校にお邪魔してるんですが、はい、その週の日曜日、その次の日曜日ですね、うん、11月21日の日曜日に、はい、第26回秋津川ふるさと祭りということで、はい、地域の皆さんと中学校のみんなが一緒になって楽しむお祭りが開かれていました、
はいはい、
しかもね、校庭をもう全面的に開放して校庭体感、
ね、なんですってね、
はい、そうなん
ですよ、ということはブンブンが行けなかったんですけども、
はい、
花ちゃんと
ヒグマ先生とで、ね、
と、
はい、取材に行ってまいりました。はい。で、その時の模様でね、いろんな音源も作ってきましたので、
本当に楽しかったようなん
ですよね。そうそう。あのね、だから木曜日、17日の木曜日の、うん、みんなの練習風景の録音で聞いたその曲が、どんな風に本番で演奏されたのか、という違いもちょっと、
そう
ね、はい、確かめていただきながら、
ね、
本番編、うん、11月21日ふるさと祭り本番編、はい、また君に恋してる、そしてこの演奏の後に、実はナタ名人の梅木くん、これまた後でちゃんと紹介しましょう、はい、ナタ名人の梅木くんから演奏後のコメントもいただいているので、はい、これも続けてお聞きください、
はい、
お名前をどうぞ。
梅木洋平です。
梅木くんは生徒会の皆さんからナタの扱い方にかけたら一番だということでナタ名人の称号をいただいてるんですが、ナタの扱い方で大変なんですか？
はい、ナタは少しでも強くやるとすぐに一気に切れたりするのでとても難しいです。
名人はそのあたりをどのように加減しているんでしょうか？
その切るものの太さとか細さとか強度とかを見てやっています。
ナタ名人にとって短筋の演奏とは？
自分で作り上げたものなのでその曲を弾けるようになるととても楽しいです。
はい、ナタ名人の言葉いただきましたけど、
ナタ名人ブンブン覚えてますか？
覚えてますよ。
あの生徒会のね、さなえちゃんも含め、そうそう、副会長丸山くんとか3人来てもらって、で、あの17日の日に、校長室でいろいろお話を聞いたんですけど あの時に
誰が上手やねんとね、
そうそう、
すぐ名前出てきましたね。
3人でパラパラ顔を見合わせて、梅木くんみたいな感じで出ましたでしょ、で、そんな形で私も梅木くん覚えてたもんですから、はい、21日全員の演奏が終わった時点で、梅木くんはどこみたいな風にちょっと探しましてですね、
突然のね、
そうそう、ちょっとね、
声かけにも、
そうそう、この日ね梅木くんちょっとね風邪気味で調子悪かったらしいんですけど、ごめんね調子悪いとこを言うてちょっとインタビューさせていただいて、
でもね、やっぱり名人らしいなと思ったのきちっとね、
あの重たいナタを、ちょっとずつ加減しながらこう使ってるわけですわ。その加減具合がねやっぱり他の人から見て、あ、梅木くんうまいなっていうふうに思うんでしょう ね、ちょっと微妙なもんやと思いますけど、
ね、3人全員言ってましたもんね。
そうです ね、口揃ってはりましたから ね、やっぱり梅木くん、
さすが梅木くん、
はい、湧き津川にどんどんねまた取材に行かせていただく機会あるなら、梅木くんが実際にナタを振ってるところを
それを見せていただきたいと思いますよね、
映像でいただきたいなと、思いますね。はい。はい、さあ、そして、演奏が終わったところで、まず、梅木くんに直撃インタビューに行ったんですが、その後にですね、この部分も会いました、秋津川中学校の音楽の先生。
音楽の先生ね、うん。
素敵な先生いらっしゃいましたね。お名前をお伺いしましたら、
あの時聞いてなかった
ね。そうなんです、それで21日の演奏後に。
あ、聞いてくれた。
はい。ドドドドッと走っていて、すいません、先生、一言ということで、ヒグマ先生と一緒に走っていきました、すみません、申し訳ないです。お名前からお願いしていいですか、聞きました。これ、音源にも入ってますけどね。あ、スミと言います。
短期の隅先生。
ちゃうね。ちょっと漢字違いなんですけど、まあその辺本人もおっしゃってるんで、はい、その辺を聞いていただこうと思います。
はい、楽しみです。
隅直子先生のお声です。演奏終了お疲れ様でした。
ありがとうございます。
お名前からいただいていいですか？
隅直子です。隅さんですか？
はい、そうです。角
って言います。
なるほど。
角直角直視で、いや、子供たちから角張ってるって、すぐ怒り出したらもう角立ってるって言われます。
なるほどね、うまいこと子供たちに上手にやられてしまってるわけですね。はい、隅先生は今日演奏を終えていかがでしたか？
本当によく今回ちょっと初めて宇宙戦艦は大勢の皆さんの前で演奏させていただいたんで、まあ本番というか初めてだったんで、まあ子どもたちもすごく緊張したと思うんですね。まあその中で、よく頑張ったな、だけどっていうところがまだいくつかあるので、来週文化祭があるのでそこでもう一回リベンジを果たしてほしいなと思っています。
スミ先生、練習風景を少し見せていただいたんですが、練習風景の中では、角を立てる場面も何回かあったようにお見受けいたしましたが、練習はいかがでしたか？
この子たちは本当に秋津川の子たちは素直にこう私に向かってきてくれるっていうか、うまいものいいのを作ろうっていう気持ちはみんな一人一人持ってくれてるので、それは本当に練習してても練習しがいがあります。
スミ先生ご自身は短筋と出会っていかがでしたか？
私も短筋と出会って5年目に入るんですけども、この音自体は本当にもうこちらの方で田辺市の方で住んでるので聞いたことがあったんですが、生で見て聞いて調律してっていうのは本当にこの5年前からだったんで、本当に短筋の歌の通り苦労のかかる、そして貴重な、本当にもうこの世の中で一本しかない音、ドレミのドを奏でられるんで素晴らしい楽器ですね。はい、
い、スミ先生にお話を伺いました。はい、スミ先生も5年目だとおっしゃってましたよね。音は聞いたことあるけれども実際にという話があってやっぱり秋津川中学校だなというふうに思いました。
ね、
う
ん、あの練習風景の時に子どもたちとこう授業風景見せていただいたんですけど、はいね、あの須美先生がね一生懸命、はい、違うそこはこうあもうこうと頑張ってこう一生懸命指導してるわけですよ。そして子どもたちもそれに食らいついていこうと思ってね、一生懸命須美先生の顔を見ながら、はい、一生懸命手元を動かしてしてる、うん、ね、あのやっぱりこういった形でね地域での発表の場を控えるっていう、はい、この時期っていうのは練習にもやっぱり熱が入りますよ ね、 ね、
パワーのある先生だなっていうふうに思いましたけどね、うんうん、その通りでした ね、 ね、
そうそう、はい、やっぱりこう感じたのは子どもたちが本気で懐いてるんですよね。
懐いてるって 言い方は
あの、うん、先生を先生としてこう見てるんじゃなくて、うんうん、もう本当にあのなんだろうかな、家族のようなお姉ちゃん的なような感じもちょっとありの、うんうん、で先生として尊敬してる部分もやっぱりありの、
ね、もちろんですね、
うん、なんかねあのすごくこう親近感を持って双方が接してるんだなっていうのを目の当たりにさせていただきました。
はい、
はい、いいお話をね聞かせていただきましたけど、は
い、ありがとうございました。
あの今日のトークの BGM に入ってるのは実はあれですよ、うん、あの秋津川探検サークルの、うん、CD から
あ、
はい、あの使用許可をリーダーにいただきまして、
はい、
で、あの BGM とかジングルとかに使っていいですかって、うん、もちろんです、使ってくださいということで、
そっくり、
はい、あ、そっくりですか。、はい、言っていただいたんで、うん、今日はもうふんだんにですね、
本当にありがとうございます。
いただいてます。今 BGM はね、見上げてご覧夜の星を、はい、ということなんですが、さ、続いては、はい、秋津川中学校で生徒会の皆さんにお話をお聞きしたときに、
はい、
一般枠で
いよいよ、いよいよ、はい、原くん、
そうなんです、前回ね、
原くんの登場です。
前回生徒会長副会長と二人続けていったんですけれども、ね、あの一番最初に、うん、あの紹介は一応してたんですけれども、そうそう、放送では流れなかった、うん、一般枠で参加してくれた原くんの声と、は
いはい、お待たせしました、
原くんが何言ってるのか、うん、ということと、はい、であのお母さんも探検さんが入ってらっしゃるので、
そうなん
です
よね、
その話をちょっと聞いてます。はい、そして、その後に3人の声を揃えて歌った秋津川由来の、
はい、
もうこの地域だけの歌、はい、
はい、
その歌、探検の歌なんですけれども、生徒の声と、生徒の声で歌った歌と、はい、それから、秋津川小学校が、11月21日に演奏した、秋津川小学校の演奏を聞いて続けていただきたいと思います。
うん、さあ、そして一般特別枠で今回参加してくださいました。はい、名前をどうぞ、もう一度。
原健太です。
原健太君は、ね、はい、先ほどご自身でおっしゃってくださいましたが、お母さんが、明朝丹公園で今日も練習をしている、探検サークルに参加されているということでしたね。
はい、
ということは、親子で探検をしてますから、うん、ここ。
そうね。
原家の皆さん、
うん、
はい、お母さんと息子さんで一緒に探検してますから、
ね、
これ会話弾むんちゃいますか？
いや、あまり家では話はしないです。
え、嘘、
嘘、
そんなん言われたらこの先の話がこっちも続くんじゃないやね。
でもその会話の代わりに短金叩いてるとか
ピンとかピンと代わりにポーンとか言うんですか。そんなこんなことあれへんし。でも、お家に短金があったりとかはするんですか？
う
ん、
あ、それはありません。
あ、ありません
。ない。
あ、ないのか。じゃあ、短金で、ほら、短金で返事もできへんわけや
から
。
できへんな、ほら、
うん、じゃあ、その短金についてのお話っていうのは、うん、まあ、でもね、やっぱり地域のお祭りに参加した後ですとか、これ、両方親子で参加してる形になるわけでしょ？え、違うの？健太くんは秋津川中学校の一人として参加して、お母さんは探検サークルの一員として同じお祭りに参加したりとかして、その現場で、
う
ん、いやお母ちゃんみたいな感じになったりとかあるでしょ、うん、
はい、
そうね、まあ、うん、共演はしていないかわからないけども、
そうそうそうそう、バラバラに、ね、うん、それぞれ同じ場所で
発表会には
出てます。
その場にはおられるということやからね。
その日の帰りとかなんか話しません？
その日の帰りは、うん、今日どうやったとかは聞きます。
うん、うん、お母さんからそういうなんかアドバイスとかあるんですか？
いや、あまり、
ね、
今日どうやったとかっていうのは、あの、あんた自分自身で自分の演奏どうやったみたいな、そういう感じですか？
はい。
うーん、
どのように答えてますか？
まあ、よかったんちゃうとか。
で、健太くんの方からお母さんに聞き返しとかは？
いや、それはあまりないです。
いや、あまりないですか。やっぱお母さんの方がちょっと一枚上手な感じでございますか、今のところ。
はい。
お母さんは、うん、毎週水曜日に練習なさってらっしゃるのかな。
はい。
どうですか、お母さん探検するようになってから、健太くんから見たお母さんは。
うん、練習も大変そうだし、うん、調律も、難しいと言っていたので、
なたではあったりする
、うん、僕は探検サークルは大変だなと思います。
そうですね、自分自身で全部自分の楽器をしていかないと、調律していかないといけないですからね。健太くんはでも秋津川中学校で探検を演奏していますが、探検サークルは大変やなと思うけど、自分自身はどうですか。
大変です。
大変、やっぱり大変だよね。
大変なのか。でも、探検どうですか。健太くん的にはどうですか。探検というものは。
滝津川の伝統なので、まあ僕自身も頑張って弾いていかなければならないと思います。
うん。
皆さんとコラボレーションしながら演奏曲を一曲仕上げていくわけですけれど、うんうん、そんな中で健太くんは何を感じてますか。
僕自身はほとんど合わせてもらっている
合わせてもらってますか。
友達がいればいいなと。
友達やね、
助けてもらえちゃったな、またみたいな。そのお返しを健太くんはしていきますか。
いや、あまり
これからは
そういう機会があまりないと思う。
作りなはい。お母さんたちはどんな曲をやってますか、演奏してますか。
探検の歌とか。
探検の歌。
探検の歌、
何それ。探検の歌って何。
探検の歌。
探検のために作られた歌です。
あ、探検のために作られた歌。
そんなのがあるのか。
その歌みんな知ってんかな。
まあ、はい。
おお、歌ってもらえる。
今ですか。いいね。じゃあそれを指名しましょうか。
ねえ、そうだね。いいですね。ねえ。
メロディーラインだけで。
はい、秋津川中学校代表3名による探検の歌。いいですか。はい、いきますよ。はい。
3。
はい。
いつかまた会いましょう、きっと笑顔で会いましょう。それまであなたの心で歌わせて、探検の歌です。
ありがとうございました。
ジョイント広場ハニービー、今日は和歌山県にあります田辺市立秋津川中学校の短金特集の後編をお送りしています。
はい、ただいまお聞きいただいたのは、はい、短金の歌をね、はい、秋津川小学校の演奏で聴いていただきました。はい、さあ続いてはですね、地域で活躍している短金サークルのリーダーでいらっしゃいます、はい、北川さん、
はい、はい、
インタビューを11月22日に行っております。はい、この北川さんの声を聞いてください。さらに短金がよくわかると思います。
はい、どうぞ。
短金サークルというのは、これはどういったメンバーで構成されて、どういった経緯でできたのかとかいうのをちょっとね、最初にお話をお伺いしたいと思うんですが、
はい、まず短金っていうのは炭のことと書いて短金って言うんですって、はい、木金は木のことですよね。はい、ですから備長炭でできた楽器、しかも手作りの楽器なんです。
手作り、
はい、で私たちの住んでいるここ田辺市秋津川っていうところは、この備長炭の発祥の地なんですね。はい、はい、でそちらにある秋津川中学校というところでこの短金は生まれたんです。でずっとその中学生が練習してやってたんですけども、中学生というのはどうしても卒業して、覚えた頃卒業していってしまうので、はい、あとあちこちから演奏のご依頼もいただいても、授業に差し支えがあったりして、うんうんうん、そんなに演奏に出向くこともできないという限りが出てきたんですね。はいはい、そこでなんか地元に住む主婦で私たちもなんかできないかなって言ってたところで、うん、でちょうど公民館のサークルとして、はい、平成6年に、はい、できたんです。
なるほどなるほど、そういう経緯がね。
確かにそうやね、うん、子供がねしょっちゅうで出ていくと無理だし。
そうなんですよ、
ね、はい、やっぱりこうね、毎週毎週集まって練習を、
う
ん、
そうですね、週1回水曜日にやっております。
はい、じゃあもうその週1の練習を、まあ、制限なしで、まあ、言い方を変えればもう自分、ご自身の都合が、はい、会う限りはずっと練習を積み重ねていって、はい、いい演奏をしていくことが、
ね、そうですよね。はい、やっぱり練習量と比例してまいりますよね。何でもそうですけどね。はい、
もう中学生に聞いたらね、短金は自分でその作るものだから、炭を手に入れて、うん、そしてその炭の音を調べて、でこの音に使おうということで、あとは微調整を繰り返す、それがとても大変なんだ、ナタしかこうね、
持つもの、持ってますよね、
道具がナタしかないからこれが大変なんだというのをお聞きしたんですけど、はい、そうです、やっぱり皆さんもサークルの皆さんもですか。
そうなんです、
ナタ以外はないんです
ナタ以外はないんです備長炭っていうのは非常に硬くって、はい、鉄と同じ硬さがあるんですね。で鉛の20倍も硬いんですよ。ですからノコギリで引きますとノコギリの刃が折れてしまうということで、もうナタを当ててショックでこう割るっていう感じですね。大根を切るようには切れないんですよ。
なるほど、もうカーンと。
そうなんです。はい。
ははそれ微調整も。
微調整はね、もうそうですね、カッターナイフで鉛筆の先を芯を削るような感じですね。そんな感じにナタを使います。
ナタを。
ナタで炭の角を、お粉をトントンと落としながらいくんです。
微妙ですからね。
ええ、だから5グラムとかね、そんな世界ですね。一かけ。
それはでもその一かけを微調整をナタでするというのはすごいしんどくないですか？
すごい疲れます。
ねえ。手元が狂うのが怖いというのももちろんありますけど、ナタ自体がカッターナイフとちょっと違います
ね。ナタはもちろん重いですし、炭、うん、は硬いですし、うん、しかもそれで音を聞かなければいけないんですね。はい、で、音を聞いたときにこの音は、まだ低いなと思ったらもう一度削るんです。だから神経をあらゆる神経を集中してしますので、調律した夜っていうのは本当にぐっすり眠りますね。
疲れなんですね。
そういうね、
疲れが来るとそのくらいなんですね。その調律っていうのは常時繰り返すわけではなくて、
備長炭というのはご存知のように湿気吸収しますので、はい、そうしますとこの音程がもう高い部出てくるんですよ。うん、
じゃあ日によって、
うん、日によって本当を言えばもう調律しだちのその瞬間がパーフェクトで、うん、そこからはもう本当にもう全部上がる音もあれば下がる音もあるっていう風に変わっていくんです。ですからまあ1ヶ月に一度を目安に調律はしております。
そんなに細かくチェックしてるんですか？
そうなんです。で今は8台の炭を管理してるんですけども、それで約調律2日かかります。朝の9時から5時まで4人でやってます。
なんか
勤務というか仕事というか従事というか、もう本気がなく朝の9時から晩の5時まで
できないですよね。これは
大変ですね。それ2日間かけて全部を調律して、はい、で次のステージですとかそういうところに合わせていく
と、ね、そうなんです、そうなんです。
ステージはこう年間何回ぐらいとかどういったところ
を、そうですね、あの定期的なのは紀州備長炭記念公園で、うん、春に春祭りで、はい、もうすぐまたあるんですけど12月の第1週に日曜日に山祭り、
山祭り、
はい、その中であの約30分ほどのミニコンサートをさせていただいてます。それが定期的ですね。であとは、まあ、あちこちからあのお声をかけていただいたら、うん、福祉施設にお伺いしたり、うん、あと和歌山県をアピールするような県大会とか、うん、そんなところでもよくさせていただいております。
和歌山代表する前もね、
そうですね、
そうですね、他には多分ね、うん、和歌山県以外にはこれはないと思います。
ないでしょうね、
は
い、それだけ低価格だった
やっぱりこの独自のものをこう携えてそういう大会に出ていくわけですから、その反応というのも結構いいんじゃないかなと思うんですけど、そういうのを肌で感じたりとかいかがですか？
そうですね、あのお年寄りに聞いていただいた時はもう目に涙を浮かべていただいたりね、うん、まあその2日間苦労した甲斐があったなと、練習も含めますとね、本当にあの短期の歌ってあるんですけど、それにも出てくるんですけどね、歌詞にね、練習も含めますと本当にすごい努力がなかったらこれは成り立ってない。その場で演奏するのはほんの5分か10分、あの、はい、軽いバッジを持ってね、はいはい、演奏させていただくんですけど、それまではもう顔真っ黒になって、はい、思いなたおりまして、
あの粉で、ね、
やってるわけなんですよ、はい、
お母ちゃん方がね、なたを振り上げ て,
や
って
る、顔真っ黒になって、
ね、ちょっと
想像すると若干怖いです、
怖いですよ、すると怖いです。
でも見てみたいね。
そうです
ね、
その
光景
もね、
まっすぐで顔は覆ってますしね、本当、ね、怖いですよ。
粉塵がね、きますからね、粉塵でこうマスクかけてこの辺黒い、目のあたりが黒いと、怖い。何人ぐらいでやってらっしゃるですか？
あのサークルですか？
はい、活動は、
活動はね、12名です。
12名、はい、それは時々こう増えたりとかもあって、
あってですけども、ほとんど10人名をキープしておりますね、うん、っていうような楽器の関係もございますので、はい、
そうですね、はい、1台を作るのにやっぱりこう、はい、あの今いろね、いろんなところに取材に行かせていただいて、炭焼き職人さんの小屋にもちょっとお伺いさせていただいたりとかしまして、600本、500から600本に1本あるかないかかなっていうぐらいの希少価値、その中であのドレミファソラシドの中できちんと音が出るのもまたそれも珍しいっていうことで、もう随分とこの希少価値のあるものだっていうのをお伺いしたんですけど、やっぱり1台ってかなりそういう住み待ちだとかそういうコストだとかやっぱ高いんですかね？
結構かかりますね、はい。もう本当に備長炭自体があの山で30年40年、うん、あの原木バミガシがね、はい、かかってできているものですから、はい、貴重なすごく高価な炭なんですよ、うん、でさらにそれを炭金用となりますと、うん、今お話ありましたように、うん、6トンの釜の中にも1本も、うん、その焼き方によってはね、うん、出てこないこともあるわけなんです、うんうんうん、なんでね、非常にあの 希少価値は、ね、はい、お父さんも必要ですしね、
そうなかなかこう一、はい、台一人、うん、の楽器1台を作るのになかなか大変ですよね。
そうなんです。であの1台だけあの資料館に展示させていただいてますけども、はい、その1台作るよりも、うん、このサークルの8台を作るの方が本当に大変なんですよ、うん、というのはね、8台同じ銅なら銅の音を縦に揃えなくちゃいけないでしょう、
はい
はい、
そりゃそうや、揃ってなかったらね、8でバラバラだったらね。
そうなんですよ、だから8本並べて銅ばっかりを作るんです、はい、その次に銅ばっかりを作るんですけども、はい、それも揃えないといけないので、はい、大変です。
それね、北川さんをはじめ、はい、調律をする皆さんのこの耳に頼る音感っていうところ、すごいことないですか？
それもね、あの本当に普通の主婦なんですけども、うん、偉いもんでね、慣れてきました、うん、聞き分けられるようになってまいりました。
絶対音感で、
本当にね、絶対音感なんかないんですよ、ね、ないんですけどね、なんか救急車のサイレン聞いても楽譜に置き換えたりね、最近ね、
な
ってしまうんですよ。
すごい
生活の、生活の音を全てその短期ノートと合わせて、ね、
すごいね、神経を集中しましてね、うん、音聞きますね、うん、っていうのはセンサーが反応しないんですね、備長炭のその音色っていうのは、なんていうかな、ハモってて、音程を拾ってくれるセンサーで、あの調律チューナーでね、する時もあるんですけども、そういうのがね、反応しないので、もう耳だけが頼りなんですよ。
反応しないというのは、その音の、ね、
そうなんです、音の幅なんでしょうね、結構、
うん、波長とか
そうでしょうね、
電子的に
捉えない、はい、捉えない。
これは人の耳でないと聞き分けられないで、さらにさらになんか希少価値が出てきますよね。
だからもうガリウでね、うん、ドレミファソラシを作って、うん、それでこう曲を叶えた時にね、はい、その曲に聞こえるっていうのは嬉しいですよね、うん、合ってたんだっていう感じで、
うんうんうん、なるほどね、偶発的な、偶発的な嬉しさというか、うん、偶発ではないんだけれども、いやいや、そんな風にも感じてしまえるほどの嬉しさありますよね、ああ、なるほどね。あの、さっきね、あの、北川さんの話の中で、短金の歌というのが出てきたんですけれど、はい、短金の歌っていうのは、はい、あの、短金のために作られた曲です
か？そうなんです。はい。これもね、あの、ある新聞に、短金のことが載って、はい、それをご覧になった作曲家の先生が、ぜひっていうことで、うん、あの、短金に会いに来てくださったんですね、うん。で、その私たちのお話を聞いただけでも、何年間も短金ご自分で調律なさってるような、うん、本当にもう私たちの気持ちが入ったような歌詞の短金の歌っていうのを作っていただいたんです。
うん、でもね、今、短金に会いに来てくれるっていう、なんか自分の子供みたいな感じなんですか？
そうですね、でも本当にね、この短金のおかげで私たちもいろんな方と出会いもさせていただきましたしね、うん、はい、もう本当にメンバーそんなに思ってると思いますよ、
ね、大切だ大切だ、
和歌山の代表として一番遠いところどの辺まで、
あ、演奏ですか、うん、演奏は東京が、はい、代々木公園とかもさせていただきました。
東京代々木公園ですよ、はい、もう私は行ったことあれへん。そこ代々木公園の、屋外のステージから
、ね、そうなんです、屋外で、であのあれなんですよね、その飛行機がね、うん、あの私たちは飛行機で行ったんですけども、はい、隅は飛行機に乗れないんですよ。
え、どうしてですか？
これがね、なんか危険物扱いになるらしいんですけども、うん、はい、その備長炭っていうのがね、うん、そういうあれでしたので、うん、東京行った時もその大事な短金様は、
うん、
路上トラックに乗って、
はい、
走ってまいりました。
ことかしら短金様なのに、ひどい、ひどい扱いよ。
いやいや、でもトラック貸し切りでね、あの毛布を引いてね、もうこれなんかあったら演奏できないでしょ、向こう行って代わりのものが手に入らないですから、
割れたりとかしてた日には、ね、はい、ちょっと大変ですよね、は
い、気をつけていただいてたんですけども、
は
い、
飛行機 の、 その客室だけじゃなくて、そのあの、ね、荷物積むところにも入れる、積むことができないという、また大変やね、移動するのもね。
そうですね。
陸上だけか。
燃料として扱われるわけ
ですね。そうそう、燃料扱いなのですよね。
なかなかね、火のつきにくいものなんやけどね。
そうなんですよ。
そうですね、備長炭。火がつきにくい、ね。
なかなか火がつかないです。一旦ついたら火持ちはします。火力もすごいですけど。
一旦ついたら世界一周ぐらいは持ちますよね。ああ、そうか。北川さんね。北川さんにとって。
う
ん、
はい。
短金とは
ねえ
、まあ、あの子供のようなものでもあり、 そして人と自分たちをつないでくれる大事なツールでもありと思うんですけれど、はいはい、あの短金の音色っていうのはどんな感じですか、北川さんにとって。そのいつも聞いてらっしゃるとは思いますけれど、
本当にあの心が洗われるような、うん、はい、あの以前外国人の方にあのお聞きしたんです、クリスタルな音色やというお言葉をいただいたんですけど、本当はそんなような音色と、あとまた山からの、まあ、プレゼント、山からいただいた、ね、うん、自然の音色、癒される音色と思いますね。で、あとあの短金というのは本当にこの作る側からとってみれば一期一会なんですよ。で、演奏会に行ってみましても、その短金でそのお客さん、メンバーの方に聞いていただくっていうのは本当1回限りで、また次お会いするときは違う隅でっていうことになりますよね。で、あのいろんな楽器を演奏するプレイヤーの方たくさんいらっしゃいますけども、はい、自分たちで作った楽器でお客様に聞いていただけるって、これは本当にね、短金ならではだと思うんです。は
い、そうですよね。その自分たちの楽器っていうのはまずないですよね。その自分たちの楽器というカテゴリーがこれまでなかったですよね。トランペットならトランペット、木琴なら木琴という形で、もの ものとして
完成した楽器でっていうのがあるんですけど、うん、こちらは手作りの楽器っていうのがあります、ね、でこれも続けてでもいけるのも隅の里だからこそなんですよね。頻繁に備長炭を公開しなければいけないの、うんうんうん、もう本当にこの公園の中の釜の隣で練習させていただいてるんですよ、
はい、釜の隣ですか、
はいはい、
それはちょっと見てなかったですね、 ね、釜の中までは記念させてもらった
んです
よ。
だから本当に住宅さんと、ね、親しくしていただいて、どうありますとか言って分けていただいてっていうことで、だからこそね続けていけるんだと思っております。
そうですね。あ、じゃあもう地域のその炭を焼いている職人さん、そして、その音を守っていこう、つないでいこうとしている皆さんの心とか、そういったものが全部相まって、初めてその演奏というものが実現できる、
はい、そうなんです。
インターネット放送でございますので、世界中の人が聞いてくれるよというのを秋津川中学校の校長先生からも聞いてくださっていたような北川さんでございますが、全世界に向けて英語で喋れ言うてるのと違います。全世界、まあ、日本国内全世界で、はい、聞いてくださって、
日本語を分かる方や、
はい、日本語を理解するちょっと和歌山弁の音も分かってくださる、うん、そんな方が聞いてくださっておりますので、うん、はい、そんな皆さんに鍛金の魅力とアピールを最後にお願いします。
はい、そうですね、もう本当に心にしみるなんか懐かしい音色ですので、ぜひ目を閉じて一度ね聞いていただけたらと思います。
北川さん、おすすめの一曲は何ですか？
そうですね、 CD に入っている曲でしたら雪もいいですよね、うん、で今の時期でしたら旅愁とか里の秋、こ、はい、んな曲もよく合うと思います。はい、
じゃあますますこれからも解説してください、
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
北川さんからお話を伺いました。
はい、なんか詳しくなったような気になるでしょ、北川さんの話を聞いてるとね。
本当にもう流れるように。
はい、スミーがね、飛行機に乗れないとかいう話も
初めて聞きましたよね。
今、ヒグマ先生に聞くと、郵便でも送れないんだよって言ってました。
だからトラック、陸上の、
ね。陸上輸送、トラック輸送しかないんですね。北川さんのでも声の中でやっぱり一期一会の出会いなんだと、うん、はい、演奏会一回一回がね、うん、炭も常に入れ替わりを続けるし、そしてお客様も入れ替わるし、一期一会を大切に演奏を続けていけるのも備長炭の里だからと。
そうです、本当にもう大好きな鍛金というような気持ちが伝わってきましたからね。
伝わってきましたね。はい、その備長の里、はい、炭焼き職人さんにも多大なる貢献と協力をいただいてこそのこの活動なんですが、はい、今度は 炭焼き職人さんの声もこの後続けて聞きたいと思うんですけれども、はい、まずはさっき、うん、北川さんがおっしゃってたおすすめの一曲、
はい、
雪、はい、聞いていただこうと思います、はい、秋津川鍛金サークルの皆さんの演奏で雪。
ジョイント広場ハニービー、はい、北川さんおすすめの雪を聞いていただきました。
はい、秋津川の特集を今日はお送りしておりますが、はい、雪、ね、なかなか良かったでしょう。北川さんもおすすめでしたけれども、はい、北川さんとね、お話もしました、うん、私たちは21日にヒグマ先生と来まして、はい、CD を買って帰ってるんですけど、はい、その帰る道筋、うん、雪、ええー、なと、はい、
やっぱり、
はい、ちょっとやっぱ心に残った一曲でした、はい。 というわけで聞いていただいたんですが、はい、さあ続いてはブンブンも楽しみにして、はい、くれていると思います。秋津川炭焼き職人、はい、さあ出ました、源野博隆さん、
はい、源野さんです、
はい、
源さんって言っていいのかなっていうね、
言っちゃおうかな、
あるんですが、
はい、源さんです、はい、源さんの、声で、はい、炭焼きとはどういう風にして行われているのか、はい、そういうところをお聞きしてますので、炭焼き職人の生の声聞いてもらいましょう、
はい、どうぞ。
この炭を焼いてる間っていうのは釜はこんなに静かな状態なんですか？
そうですね、もっとうるさい人に言わすと、あんまり前裏うろうろせんといてくれと、釜の中風入るやないかと、空気の流れ変わるわっていうような人も、もっとうるさい人はこれをこの木を持って入るでしょう、はい、その時にあんまり下に灰つけんといてやって、中の灰の量が変わるっていうね、
下についてる灰で
それが本当にそうかどうかは別にして、そんな気持ちで焼いてはるということですね、うん、面白いですねこの商売は、
うん、その木はね、
はい、
違うんですよ。
え、
違うんですか？まあ、言うとね、あの肌が上目
指す、あ、違
う、
でこれは普通の菓子、
はい、
なんでそんなの入れるにはごまかしやんかという思うけど、前の50センチかぐらいはね、全部灰になってしまう、燃えてしまう、それにウパメガシとこたらもったいないから、ガードしてますね。これウバメガシとその木があることによって、その木がね、ウバメやと高温になりすぎるんやって、手前で火になるとき、うん、こいつがそこまで高温にならへんから、はい、ちょっとした干渉帯になってくれる、バリアになってくれる、はい、いきなりウバメやと中が高温になりすぎるっていうわけ、
はいはい
はい、うん、まあそんなことで、それはだからバリアです、う
ん、もちろんみんなが短期になりませんわね、
はい、
でまず一番大事なのは木が健康でないとあかん。ところがもう恥ずかしながら一本も出んこともありますよ。
あ、
うん、僕この木でだいたい4トンから4トン500、うん、
はい、
でこういう炊き物を合わせると5トンぐらい切るんですけどね、うん、
炊き物用ですね。
燃やすんですね。これ上目だしね、
うんうん、こっちは
これその生の木これから入れるでしょ、釜出しの後、うん、はい、それからは前で焚き火をします、
うん、前で焚き火、
あそこ開けてね、はいはいはい、焚き火をします、はい、でそれでだんだんだんだん木を乾かして、
あ、
お
で5日間ぐらい炊いてますとね、
うん、
5
日間、
うん、
乾かせ、
ほんならもうカラカラになってね、うん、自分で、変化始めるんです、炭化を、
う
ん、
じゃあ最初は乾燥するためにということだから、
そうです
ね、直接火は当たってないわけですね、
うん、もちろん全く直接当たらない、
当たったら文字もんな、
うん、
まあサウナ状態ですね、
うん、
もうベタベタですからね木が、
うん、
またそんなやって何ていうかな、うん、切った時にチェーンソーで切った時にね、ポタポタと水が落ちるような木、健康な木でないと休みにならんのですよ。
うん、乾いてるから使いやすいんじゃ
なくて、中でね、僕もそう思ってました、
ね、
中で乾かすんやからね、外で乾いててもええやんかと思ったんやけど、中でみんな一緒に乾いてくれなあかんのですね。だから5日間ぐらいそれをやるとね、もう全然匂いが変わって、酸っぱいような香ばしいような甘いような匂いになってくるんですよ。
煙も
変わってきますね。それを見てギリギリのところで今の状態まで塗ってしまうんです。次はね、開けて炊いたりやると逆に今度は塗るわけですね。でその塗るタイミングっていうのが炭焼きやってて一番難しいでね、自分で熱分解を始めますねこいつが、
うんうん、
5日間のうち全部匂い違うんです。
あ、
入れた日、うん、あくる日、3日目4日目、はい、4日目ぐらいになると、お、明日あたりもう行くなっていう匂いと煙になってきますね。計算通りそうめでたくそうなったら、うん、もう先にこれ練っといてね、
はい、
自分の思いより1日早うても すぐに濡れるように出ないと行動が遅れると中で爆発が起こってしまうから、はい、
で、これ単にその灰をね水で練るだけですね。本当に泣きたい時もあったよ、なんぼやってもついてくれへんでボロボロボロボロ落ちてね今言うように煙の色と勢いと、うんうん、まあ、それを見ながらよしこれで自分で熱分解繰り返してくれるなというところに安定してきたらもうあそこの三角ぐらいの穴だけにしますの下の、うん、密閉はしませんね、はい、ちょっとだけ開けます、うん、ほんで上の煙突も半分ぐらい閉じてしまいますね、うん、それで安定してずっと1週間ぐらいかかって炭化が終わるんですよ、うん、である程度もう熱分解になったら、ね、熱はもういりませんね。自分の分解の熱で繰り返し繰り返しやってくれるから、
すごいな、
うん、だから僕ほんま炭焼きて炭になるまで焼くんや思ったらやったらあかんねん、そんな
思ってましたからね焼くから
と自分が熱分解やってくれはるから、うん、逆に言うから人間は手を加えてはいかんわけ、
はあ、触ったらあかん期間、
うん、釜の神様にお渡しするわけよそこへ、うん、手触らへん、もう
密閉したらね、何もない、
う
ん、吸収できへんか消えるんかと思ったら、うん、そうじゃなくて自分自身がそうなっていくっていうのは、う
ん、熱分解を繰り返して上から下まで炭になってくる、うん、でなってくれたらこの煙になって、うん、さあもう用意しなさいよって言うてちょっとずつ開けていく、うん、その備長炭やるならその発祥の地が一番ええやろうとね、秋津川が発祥の地やろうやったということなんで、ほんでまあこっちへ来たんですけどね、うんうん、まあいろんな出会いがあってほんまにたまたまうまいことおかげさまでやらしてもうてるいう感じですね。僕もだから11年前かな、熊野博がありました。
ああありましたね、
うん、あの時のイベントに炭焼きが集まってね、紀南文化会館でいろんな会議をしはったんですよ。でそれを、まあ、観光客として当時、
はい、
見に来て、うん、おもろいな炭焼きって、誰も知り合いで炭焼きしとるやつおらんし、うん、一つ考えてみようかと。でまあ、見ての通りですわ、幸せやねだからみんな炭焼きにおいでよって言えば僕は容易はね、原木のこともあるし、うん、ほんで僕みたいにこんなに幸せな出会いがあってこんなうまいことみんなが行くとも思えへんし、そんな無責任なこと言えませんしね、うんうん、まあ僕自身はせやけどほらサラリーマンの当時ね、腰痛やったりね、うんいろいろ不健康がありましたけどね、なんとか値が高いよとかね、うん、再検査に10項目ぐらい引っかかっとったけどね、おかげさんでそれもないし、腰痛も結局ね、背筋と腹筋を使うでしょ、そうしたら勝手に治ってしまうのね。だから 3K って心の健康と体の健康と環境への健康と、この 3K やなと言うて、 3K
とにかくその炭焼きというのをね、どういう風にするのか、もう直接ね火をかけると燃えてしまうからなーって思ったら、やっぱり直接じゃなくて乾かすっていうのでね、
乾かして、そしてもう蒸し焼きの状態になっていくんだ、
う
ん、
であとはもうね、釜の神様がとおっしゃる、うん、もうね、こう行くのに教頭先生がね、
秋津川中学校の教頭先生が連れて行ってくれたんですけども、
もう教頭先生もね、もう
興味津々ね、はい、
もう三人がへえ、ほうへえっていうのはね、関心関心っていうのはね、
声がね、はい、どっさり私たちの声が入ってまして、ね、恥ずかしかったんですが、はい、もう本当にね、炭というものはこうやって作られるんやっていうのを源さんの方から一つ一つこう教えていただいて、はい、いろんなノウハウというか教えていただくことでね、
はい、
私たち本当にこう取材に行ってよかったなと。
よかった
ですよ。はい。そして何より良かったのは、源さんがどんな気持ちで炭を焼くことにしたのか、はい、何がきっかけだったのかとかね。
もともとはね、炭焼き職人じゃなくて、
そうです。普通にサラリーマンをなさってたわけなんですけどね。熊野博ね、
見に来て、それがきっかけだということでね、11年目とおっしゃってましたけどもね。
うん、そうそう。こうね、なんかこう、うん、もう本当に短い時間ながら、ほんの少し源さんがお話ししていただいたご自身のパーソナルな部分、はい、うん、そこを聞くことで、なんだかね、人生を少し見せていただいたような気がして、嬉しかったのを覚えています
。本当ね、今までその炭焼いてきた、ほんの100万分の1で、その部分しか分かってないとは思うんですけども、うんうんうん、でもそういうね、話をしていただいたって、すごく嬉しかったですよね。
はい、あのね、また秋津川に行きたいなという印象をいただきましたね。はい、はい、バックには、炭金の歌。はい、これは、炭金サークルの皆さんの演奏。はい、で、炭金の歌、本格的にね、ボーカル入りで、今、お耳に届けています。はい、これをバックに今日はエンディングということですが、ブンブンどうでしたか、秋津川は。
秋津川の後編だったんですけども、うん、まあ、前編もね、今前編聞けるんですよね。
前編ね、はい、今番組制作室ホームページの方で、はい、ジョイント広場ハニービーで検索していただいたら、はい、うちのホームページがね、はい、ボーンと出るようになってますので、
はい
はい、このトップページから、
ね、いただけたら、
トップページから前編を聞いていただきます、うん、聞いていただけます、
はい、
で、FMBC とこう引き合わせで、はいはい、一緒に聞いていただければいいかなと思います。
両方聞けると思いますので、はい、はい、今日はね、本当にいい話ばっかりだったと思うんですけども、本当良かった。
そうですね、う
ん、
この放送を聞いてちょっと炭焼きということに興味を持ったり、はい、また炭金の音色というものに興味を持ったりする人が増えてくれるといいなと思います、はい、
そうですよね。
和歌山県田辺市、備長炭の里秋津川の特集を今日はお送りしました。
はい、今日はね、幼稚園お休みしましたけども、来週は津田幼稚園をお届けしたいと思います。
はい、ではまた来週お楽しみに。
はい、お楽しみに。